おはようございます。7月23日第3礼拝を始めます。まずは前奏に耳を傾け、心を静かにして礼拝に備えましょう。聖歌295番を賛美します。歌詞はディスプレイに表示されますのでご覧ください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りをさせていただきます。神様、今日礼拝堂で礼拝を捧げる幸いをありがとうございます。7月8月は世界平和月間として、祈りの課題や装飾、また民族衣装などでさまざまな国や地域に思いを馳せています。礼拝をすること、または神様を信じているということすらできない国々があります。戦争や紛争、あるいは貧しさの中で明日のことをも考えられない人々も多くいます。私たちが直にそこに出向いて働くことは難しいですが、祈ることはできます。この2ヶ月をきっかけとして、世界中にいる神様を信じる兄弟姉妹のため、神様の御言葉が届いていない国々のため、またそこで救いのために働かれている方々のために祈り続けることができますように、そして私たちの住むこの日本においても、私たちがいただいた神様の愛や救いを今度は私たちが伝えるものとなれるように、神様どうぞ私たちを整え導いてください。 今朝はブラジルで宣教師として働かれている濱田健先生が御言葉を取り継いでくださいます。私たちの聞く耳を開き、心を柔らかくし、語られる御言葉を十分に受け取ることができますように。礼拝に集われている方々お一人お一人の祈りと合わせて、主イエスキリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は特別な方をお招きしております。濱田兼ブラジル宣教師ですね。でここにお招きをしているのではなくて、オンライン上にお招きをしております。日本同盟キリスト教団派遣宣教師として11年前ブラジルの方に、濱田先生ご家族行かれました。そして11年間たっとい働きをここまで、してこられました。濱田先生は私たちのこの土浦恵み教会だけでなくて、他の教会でもこのようにオンライン配信を通してメッセージのご奉仕だったり、また宣教報告をこれまでしてこられました。そして今恵み教会世界平和月間ですので、それにも合わせて濱田先生をオンライン上でメッセージの取り次ぎと、あと宣教報告をしていただければなというふうに思っております。このような形で宣教師の方をお招きするというのは多分恵み教会、多分じゃないですね、恵み教会の中で初めてだと思います。濱田先生を紹介させていただきます。まず名前ですね。濱田健とおっしゃいますけれども、健というお名前をどなたが命名したかご存知でしょうか。そんなこと言われたってね、あれですよね。皆さんが知ってる方がつけたんです。清野先生ですね。はい、今日恵み教会初めていらっしゃった方はちょっとご存じないかもしれませんが、前主任牧師の清野先生が1973年安城の教会で、インドネシアに行かれる前、牧会をしておられた教会で牧会していた時の教会員の第三子としてお生まれになったのが濱田先生でした。で、清野先生が健と神に捧げるという名前をお付けになって、で清野先生はその後インドネシアの宣教師に行かれ、でそのだいぶ後に今度濱田健先生がまさに献身をして牧師になって、ブラジルの宣教師として行かれました。神のなさる技は不思議だなと思いますね。聖書の中にもその人の特徴が名前に現れるということがありますけれども、まさに濱田健先生はそういう、名前に神の御手が現れているのかなと思います。濱田先生は1973年に愛知県でお生まれになりました。そして法学部で学びをされた後、ブラジルに渡って日本語教師のボランティアを経験されました。で神戸で3年間高齢者福祉に従事した後、進学校に進んで日本同盟キリスト教団青森シオンキリスト教会で2005年から7年間牧会をされました。でその後2012年の10月にブラジル宣教師として日本同盟キリスト教団から派遣されてブラジルの方に行かれました。でご家族は妻の陽子さん、奥様の陽子さんと4人の息子のマリオ君、ゆうき君、せいや君、翔君の4人のお子さんですね。で趣味好きなことはサッカーや釣り、またコーヒーがお好きだそうです。 御言葉をこの後取り継いでいただきますけれど、その前にまず聖書の御言葉をお読みいたしますので、聖書を開きください。旧約聖書ヨナ書3章10節から4章11節の言葉になります。旧約聖書ヨナ書3章10節から4章11節の御言葉になります。お読みいたします。ヨナ書3章10節から。神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった。そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行われなかった。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタリシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは都から出て都の東の方に座った。そしてそこに自分で仮小屋を作り、都の中で何が起こるかを見極めようとその影のところに座った。神である主は一本の唐ごまを備えてヨナの上を覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にしてヨナの復元を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので唐ごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は弱り果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに言われた。この唐ごまのためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は言われた。あなたは自分で労さず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。それでは命を惜しむ神という題で、御言葉を取り継いでいただきます。浜田先生お願いいたします。
はい、皆様おはようございます。聞こえますでしょうか。はい、大丈夫ですね。はい、改めまして、浜田健と申します。ブラジル宣教師として使わされて、11年が経とうとしておりますけれども、本当に皆様の日頃のお祈りとまたご支援を心から感謝いたします。今紹介にしていただいたようにですね、健という名前は私が生まれた時にですね、繁盛教会を牧会していた千野先生がつけてくださったという名前ですけれども、ちょっと名前負けしておりますけれども、まだ私自身ですね、本当に捧げきれてない部分がたくさんあって、本当に恥ずかしい限りですけれども、いただいた名前、本当にですね、そういう意味で土浦恵み教会とは何か深いつながりがあるように思いますけれども、まだ一度も伺ったことがありませんけれども、今日はこのようにですね、オンラインの礼拝ということで、こういう形を受け入れてくださって招いてくださったことを心から感謝いたします。パンデミックがありましてですね、家族では2期目の終わりには帰ることができませんでしたけれども、来年3期が終わりますので、そこで帰れたらとは思っていますけれども、それも含めてですね、神様の御心がなるように、と思っています。本当に続けて私たちの働きがですね、神様の御心にかなって、続けることができるようにご支援とお祈りをよろしくお願いいたしたいと思います。ちょうどブラジルはですね、今秋から冬に向かっているところですけれども、ちょうど少し朝晩今、寒いので、 私も先週少し風邪をひいてしまいましたけれども、今このようにまた回復して皆さんの前で語ることができることも感謝しています。ちょうど今はマイナス12時間の時差がありますので、こちらは今土曜日のですね夜の11時45分でしょうかね、ちょうど12時間の時差がありますので、まだ土曜日ですけれども、まあ今日このようにですね、本当に不思議な方法で神様のメッセージをお伝えすることができることを感謝をしています。今日はですね、ヨナ書を開きましたけれども、このヨナ書から、まあ、宣教の情熱ということを少し共に学びたいと思います。まあ、ヨナというですね、預言者を皆さんもよくご存知の、あの魚に飲み込まれた預言者としてよく知られていますので、まあ子供さんたちもよく知っている、預言者だとは思いますけれども、特にこの4章あたりはですね、あまり私たちが普段考えない、あるいは読まれない箇所かもしれませんので、まあこのところから神様の声は御声をですね、聞きたいと思います。1章から3章は今日は割愛しましたけれども、少しですねヨナの証明と、まあ、宣教ということで1章から3章を少し振り返りながらですね、まあ、4章を中心に、御言葉をお語りしたいと思います。このヨナ書はですね、この神様からニネベに行きなさいというですね、その神様の御声を聞いたヨナから始まるわけですけれども、まあ、ヨナはですね、その神様の御声を退けて、神の御顔を避けてですね、この神様からまあ逃亡したという預言者でありました。まあ、皆さんもよくご存知のようにですね、このヨナはタルシシ行きの船にですね、全くニネベとは反対の船に乗り込んで、そこでまあ大嵐に遭ってしまうわけですね。まあ、船員たちがですね、この嵐を沈めようと、また船が沈まないようにということでですね、船のに、荷物をですね、まあ、どんどん海に投げ捨てていくわけですけれども、一向に嵐が収まらないという中で、まあ、誰のせいでですね、こんな嵐が起こったのかというふうに、まあ、人々が話し合って、まあ、くじを引こうではないかという、まあ、そんな話になっていくわけですね。そして、まあ、くじがですね、見事にヨナに今当たってしまうということが起きました。ヨナはですね、そこで、まあ、自分が神様から逃げてきたこと、そして自分をですね、この海に投げ込めば、この嵐はきっと沈まるに違いないと、まあ、この船の人々に語って、まあ、ヨナはですね、自分の言葉通りに、まあ、海に放り出されてい、くわけでありますね。まあ、不思議なことに嵐は止んで、海が凪になったというところでですね、まあ、一章は終わるわけですけれども、一章の最後にはですね、一章の16節には、この船員たちがですね、主に立ち返ったことが記されていますね。一章の16節にこう記されています。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて、誓願を立てたと書いていますね。まあ、ヨナは不思議なようにですね、まあ、宣教の、まあ、働きに用いられたと言ってもいいかもしれませんね。主に逆らっていながらもですね、この船員たちがその、逆らったですね、このヨナが信じていた神様に恐れをなしてですね、この船員たちが誠の神様に立ち返るということが、まあ、起きたわけですね。まあ、その時ヨナはですね、海の木屑となって、まあ、息絶えるところでありましたけれども、ヨナにはですね、大きな魚が用意されていました。ヨナはこの巨大な魚に飲み込まれて、まあ、一命を取り留めたわけですけれども、この魚のお腹の中でヨナは三日三晩、まあ、生き延びて、そしてまあ陸地に吐き出されることになりました。ヨナがですね、このお腹の中で、魚のお腹の中でどのような祈りをしたかということが2章の全体に記録されていますね。まあ、ヨナは祈りの最後でこのように語っていますけれども、2章の9節にこうあります。2章の9節。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。もしかしたらヨナはですね、お腹の中で、魚のお腹の中で、私はニネベに向かいますというですね、まあ、新たな誓いを持ってですね、この魚の中の中から出てきたのかもしれません。そして救いは主のものである。私が救われたのは本当にただ神様の恵みと憐れみによる。それに尽きるという、まあ、そんな思いを語ってですね、ヨナはこの魚の中から、まあ、出ることが許されたわけですね。まあ、生還したヨナは再び神様の御声を聞いて、 このニネベに向かっていくわけですけれども、3章の2節に神様がこう語っていますね。3章の2節、立ってあの大きな都をニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよ。立ってあの大きな都をニネベに行き、私があなたに伝える宣言をしなさい。ヨナは今度は迷いなくですね、まっすぐニネベに向かっていったことでありましょう。そしてニネベの町を歩き回って彼は叫び続けたんですね。三章の四節に、ヨナはその都に入ってまず一日分の道のりを歩き回って叫んだ。あと40日するとニネベは滅びる。あと40日するとニネベは滅ぼされる、滅びる。実にですね、単純明快な、まあ、滅びのメッセージと言ってもいいかもしれませんけれども、何の飾り気もない大胆なヨナによるメッセージでありました。しかしヨナの言葉はですね、真実に衝撃を持ってニネベの人々の心を掴んでいったんですね。40日するとニネベは滅びる。この言葉にニネベの人々はこのように反応していますね。3章の5節、するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布をまとった。ニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布をまとった。荒布をまとうというのはまさにですね、神の前にひれ伏して、そして自分の心を引き裂いてですね、この悔い改めるということでありますね。ニネベの町は流血の町とも言われていました。ナホム書の3章の1節にですね、ニネベが流血の町というふうに記されていますけれども、まさに血を血で洗うようなですね、本当にこの、恐ろしい邪悪な町ニネベがヨナの説教によって悔い改めて立ち返ったのです。一度ですね、死にかけたヨナがですね、そこにいたということだけでも、ニネベの人にとっては大きな衝撃だったでありましょう。そしてニネベの滅びを語るヨナのメッセージは、ニネベの人々を捉え、ニネベの人々は真摯な悔い改めを持って、神の前に立ち返ることが許されました。ヨナにとってはですね、一度は死んだ自分の身でありました。一度は死んだも同然のですね、自らでありましたので、もはやヨナは失うものは何もなかったわけですけれども、ヨナは自分の失敗や愚かささえも、そこで宣教の武器にしながら、おそらく捨て身でヨナは叫び続けたのでありましょう。あと40日すると、このニネベは滅ぼされる。この滅びるというですね、この元々のヘブル語の言葉はですね、覆るとか、立ち返るという言葉が、まあ、意味されている言葉でもありますね。覆る、立ち返る、立ち返る。すなわち、ヨナはニネベの滅びを語りながらも、実はその、滅びのメッセージの中には、神様の違う意図が隠されていたのかもしれません。すなわち、ニネベが神の前に立ち返る。ニネベが神の前に悔い改めて覆されるということが実際にそこで起こりました。邪悪な町、流血の町ニネベが神の前に立ち返り、本当に滅びを免れ救いをいただきました。預言者ヨナはですね、このニネベの救いを本当に喜んでイスラエルに帰ったということで、話が終わっても、まあ、よかったはずですけれども、しかし、ヨナ書はヨナの怒りからですね、この4章が始まるわけですね。ニネベの人々が救われたことが、それが実はヨナを不快にさせ、ヨナを怒らせたのであります。宣教師ヨナにとってはですね、本当に不思議なことでありました。なぜヨナは怒ったのか。なぜヨナは宣教師、預言者として、ニネベの人々の救いを喜ぶことができなかったのか。まあ、このヨナの不愉快、ヨナの怒りからこの4章が始まるわけですけれども、今日はこのなぜヨナがニネベの人々の救いを喜ぶことができなかったのか、そのことをですね、今日は少し見ていきたいと思います。ヨナ書の4章の2節にヨナのこの心の内が明かされていますね。4章の2節、 主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシュシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを私は知っていた、だから私は怒っているんだとヨナは言うわけですね。端的に言うならばヨナは神様の憐れみ深さに嫉妬している。なぜ神様はあんな邪悪な町ニネベを救われたのか、私には理解できませんという、そんなヨナの嫉妬と言いましょうか、妬みがそこに隠されているようであります。ヨナはどこかでこの正義の神様がニネベの悪を罰してニネベに正しい裁きを下してくださるに違いないと期待していました。しかし自分の期待に反してニネベが悔い改め神の救いをいただいてしまう。それに納得がいかないヨナはなお町の方に、町の都から外に出てですね、町の東の方に出て、そこで仮小屋を作って、彼は高めの見物とばかりに町の様子をそこから眺め始めるわけですね。神様は絶対にあんな邪悪な町ニネベを許されるはずがないと、もしかしたら神様がもう一度思い直してですね、このヨナ、期待通りにニネベを滅ぼしてくださるかもしれないと、ヨナは期待したのかもしれません。ヨナにとってはですね、ニネベというのは観察の対象にしか過ぎなかったのかもしれません。ヨナ自身あれほどの救いを経験していながらですね、ヨナはニネベの救いに関してはどこか他人事でありました。ヨナは預言者でありながらも世界大の神様の計画や神の救いのご計画を理解していませんでした。自分の狭い基準や自分の小さな物差しで神様の大きな無限の愛をどこかで人々かもしれません。人々は、まあ、その向かっていたのかもしれません。私たちもまた意識的に、あるいは無意識的に、ある人々を蔑み、あるいは遠ざけ、祈ることさえやめてしまっているような、そんな人々が、いるのかもしれません。神様はヨナの怒りと不機嫌を直そうと一本の唐ごまを用意してくださいました。ヨナはそれを非常に喜んだと記されていますね。些細な唐ごまの日陰だったかもしれませんけれども、それはヨナの機嫌を直すには十分でありました。言葉ですけれども、周りに作ってですね、日陰を作って、な本当に大きくですね、蓄えた、まあ、そんな植物だったと思われますけれども、その唐ごまの木がヨナを本当に喜ばせて、ヨナの機嫌を回復させてくれました。やっぱり神様は自分の味方だ、やっぱり神様は自分を愛してくださっていると、まあ、その些細な唐ごまにヨナは喜んだのでやりましょう。しかし不幸なことに、この唐ごまの葉っぱが一日にして、一夜にして、一匹の虫によって枯れ果ててしまいました。そしてヨナは再び元の木阿弥に帰ってしまいます。四章の八節に、こうありますね、四章の八節。太陽が昇った時、神は焼きつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は弱り果て、自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。 糖馬が枯れてしまったことによってですね、太陽が直接自分のこの頭に照りつけてですね、暑さと言いましょうか、神様の愛が自分からこの去ってしまったという、そんな感覚にとらわれたのでありましょう。前日まであんなに喜んでいたヨナが、些細な糖馬一本がなくなったことによって、別人のように変わり果ててしまう。非常に感情的で愚かに見えるヨナの姿でありますけれども、実はこれは私たちの現実の姿を物語っているのではないでしょうか。私たちもまた些細な出来事によって一喜一憂してしまう、そんな弱さを抱えています。すべては神様が与えてくださった賜物であるのに、私たちもまた些細な出来事や些細なものが取り去られたり、なくなったりしたときに、私たちも神に怒りをぶちまけ、不満を漏らすのではないでしょうか。あの荒野を旅した神の民も同様でした。ここにはパンも水もない。エジプトには美味しい肉や魚があったではないか。ここには野菜や果物も何にもない。ただ毎日毎日、天から降ってくるこの惨めなマナという食べ物しか、私たちにはない。私たち人間というのは生活や環境の変化に非常に弱い存在であります。あのヨブのように、ヨナではなくあのヨブのように、主は与え、主は取られる。主の皆は本別けな。まあそれよりなかなか信仰を働かせて、神様を褒めたたえ続けるということが難しいのであります。むしろ私たちは現実の痛みや悲しみに沈み込んで、神を呪い、人を呪い、生きている存在かもしれません。ヨナは神様の前に2回も怒りをぶちまけましたけれども、神様はそのヨナの怒りに対して2度同じ言葉を持ってヨナに問いかけていますね。4章の4節と9節にこうあります。あなたは当然であるかのように怒るのか。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナよ、あなたのその怒りは正しいのですか。あなたの怒りは一体どこから来ているのですかと、神様はヨナの心の中を探っておられます。ヨナは自分が怒るのは当然だとですね、間髪入れずに答えていますけれども、しかし神様はヨナの怒りが、11節に神様の心が箱で語られています。4章の10節と11節。主は言われた。あなたは自分で労さず、育てもせず、一夜で生えて、一夜で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。まして私は、この大きな都、ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには、右も左もわからない、12万人以上の人間と、数多くの家畜がいるではないか。この神様の御声がヨナの心の中に響き渡ったことでありましょう。ヨナは日陰を与えてくれる唐駒をことさらに惜しんで、ことさらに喜び、またそれがなくなるとことさらに惜しみました。自分が育てもしなかった、ただ一方的に与えられた唐駒が、ヨナを一喜一憂させたのです。ある意味でヨナは非常に狭い視野の中で生きていたと言ってもいいかもしれません。イスラエル民族の祝福と、そして唐駒のような自分に快適な生活を与えてくれるその環境、それがヨナにとっての全てであったのかもしれません。しかし神様は預言者ヨナをもっともっと広い豊かな世界へと彼を連れ出そうとしています。ヨナよ、あなたがその唐駒を惜しんでいるように、神である私は、 この大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。ここには私が想像した私が愛するあなたと同じ命を持った人間と家畜がいるではないか。彼らもまた私が愛する命であり、私から遠く離れて彼らが滅びていくことを私は望んでいない。私は彼らが立ち返って生きることを何よりも願い祈っている。私は彼らが滅びることを惜しんでいると語っておられるのです。神様はヨナを神様ご自身の視点に招き、神様ご自身の御心を知ってほしいと願っておられます。あなたは一体何を惜しんでいるのか、あなたの関心は一体どこに向かっているのか。これはヨナに対する神様の問いかけであり、また現代を生きる私たちに対する神様の問いかけでもあります。あなたは一体何を惜しんでいるのか、あなたの関心は一体どこに向かっているのか。私たちは誰もが惜しむ気持ちを持っています。神様はその惜しむ気持ちを決して責めているのではありません。私たちの周りには大切なものがたくさんあります。私たちの周りには大切な人がたくさんおられます。しかし私たちの視野は時に狭く、私たちの生き方は時に自己中心に陥りやすいものであります。自分の周りのことしか関心が向かない、自分の目の前にあるものにしか目が向かないということがあります。もっともっと私たちが目を向けるべき、惜しむべき命が私たちの周りに、私たちのもっともっと先にあるのに、そこに関心や思いや祈りが向かっていかない。それは私たちの視野の狭さであり、私たちの無関心であるかもしれません。私たちの目を覆い隠している現代の遠駒が、もしかしたら私たちの心を支配しているのかもしれません。現代の遠駒は実に巧みに私たちの心を喜ばせ、そこに執着させようとします。そして現代の遠駒というのは、現代にはもうニネベは存在しない。私たちがもう宣教するべきニネベというのは存在しないんだと、私たちに錯覚を与え、教会から宣教の情熱を奪っていくのです。私たちは主イエスが眺めておられる霊的な世界に目を向けなければなりません。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に働き手を送ってくださるように、祈りなさいとイエス・キリストご自身は私たちに呼びかけています。収穫は多いが働き手が少ない。私たちが刈り取るべき収穫物、私たちが取りなすべき惜しむべき命がまだまだたくさん残されているのに、そこに出ていく働き人が足りないとイエス様は語っているのです。全世界の命を惜しむ神様がおられます。全世界の命を惜しまれる神様のご愛、その全世界に出ていき、すべての作られたものに私の福音、救いの福音を述べ伝えなさいとイエス様は語られています。教会はこの使命に立って全世界に福音を述べ伝え続けなければなりません。主が来られる日まで私たちは全世界に目を向け、全世界に働き人を送り出していかなければなりません。全世界は何も外国に行くことだけではありません。全世界は私たちの、また皆さんの足元に広がっています。私たちの向かうべきニネベは一体どこにあるのでしょうか。それは私たちのすぐ足元に、目の前に広がっている、 私たちの家族、私たちの親戚、また私たちが住んでいるその地域、そこに私たちのニネベがあるのではないでしょうか。私たちが遠ざけている、あるいは関わろうとしていない、そういう場所や人々こそが、私たちが向かうべきニネベなのではないかと思います。私たちの霊的な目を塞ごうとする、遠駒があるならば、それを私たちは取り除き、もしかしたらそれを捨てなければならないかもしれませんけれども、本当に私たちが惜しむべきものを本当に惜しみ、また捨てるべきものを本当に捨てて、神様の御心にかなう歩みを共に歩んでいこうではありませんか。私たちにとってのニネベ、私たちが向かうべきニネベをしっかりと見定めて、この新しい出荷もそれぞれの場所に使わされてまいりましょう。お祈りして終わります。恵み深い父なる神様、今日このように土浦恵み教会の愛する兄弟姉妹と共に3回の礼拝を共に過ごすことができたことを心から感謝いたします。私たちの霊的視野は時に狭く、時に自己中心になって自分の目の前の遠ごまにしか関心や思いが向かないことがたくさんあります。しかし私たちはもっともっと目を向けるべき、神様が惜しんでおられる多くの命が私たちの目の前に広がっていることも思います。いよいよ私たちが霊的な目を開かれて、また神様の御言葉をいただき、聖霊をいただきながら、いよいよ宣教の情熱で燃やされて、私たちが取りなすべきニネベ、現代のニネベに向かっていくことができるように、その力を与え、勇気を与え、また恐れを締め出すことができる、全く愛を私たちに与えてください。土浦恵み教会のお一人一人神様がいよいよお持ちくださり、この土浦に建てられた尊い教会として、神様がいよいよ宣教のその働きを推し進めてくださるように、どうぞ地域の灯台となって、この教会が輝き、多くの人々が土浦恵み教会を通して、マクトの救いに預かっていくことができるように、また神の家族がいよいよ増し加えられ、本当に共に来たるべき主の日を待ち望むことができるように帰り見てください。この尊い礼拝の時、心から感謝し、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。続けて宣教報告をさせていただきますけれども。
それでは続けて浜田先生にブラジルの選挙報告をしていただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。
大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ブラジル選挙の報告をですね、写真をお見せしながら少し簡単に報告させていただきます。ブラジル選挙も今年で11年を迎えますけれども、本当にここまで働きが支えられ、家族が守られてですね、ここまで選挙が続けられることを心から感謝しています。この写真はですね、4月の末にサンパウロにサッカー研修に行った時の写真であります。一番左側は私、そして隣が長男のマリオですけれども、この7月8月からですね、私たちの教会でもサッカー伝道を通じてですね、本格的に地域の子どもたちに選挙したいと今準備を進めています。この働きを用いられてですね、地域の子どもたちが本当に教会に連なり、また教会のですね、次世代を担っていく、そういう子どもたちが導かれていくようにお祈りください。私が協力しておりますブラジリアアライアンスキリスト宣教協会の礼拝の様子です。数年前にですね、リフォームをしましてきれいになりましたけれども、今本当にこのようにパンデミックを過ぎてですね、昨年の8月からもう一度このように集まって主を礼拝することが許されています。毎週ですね、日本語とポルトガル語の両方の言語を使って礼拝が持たれています。私も月1回ですね、この礼拝堂での説教のご奉仕をさせていただいております。教会の働き人、一番左側のご夫妻、安井先生ご夫妻が主任牧師のご夫妻です。安井エドワルド俊明先生、日系2世の先生と、奥様が日本人のひろこ先生ですけれども、この主任、安井先生ご夫妻のもとで私たちも協力して、働きを続けております。隣がセイダル先生ご夫妻、 最近教会に加えられた、特にアラブの方々にですね、今宣教しているご夫妻であります。真ん中がユリ姉妹で、特に青年たちのですね、弟子訓練に今力を入れて働いてくださっています。隣が私の妻の陽子と私です。私が今、責任をいただいているのはですね、このバルゼンボニータというところでの開拓伝道です。ちょうど昨年からですね、この月1回ですけれども、この吉田さんというお宅のガレージを使わせていただいてですね、そこで集会を今持っています。この地域の方々がですね、本当に導かれて、今、毎月の礼拝ですね、多い時で40人ほど、まあ少ない時でも2、30人の方々が集まってですね、今礼拝を捧げております。本当にこの地域の方々が一人また一人とですね、救われて、この地に教会が与えられ、毎週礼拝を捧げることができるですね、礼拝堂が備えられるように、ぜひお祈りください。これは昨年12月のクリスマスの時の様子であります。本当に多くの方々、子どもたちも含めてですね、地域の方々が、集ってくださいました。このバルゼンボニータにはですね、日本人会館もありまして、そこで今毎月1回ですね、書道教室も持たせていただいています。まあ私も中学生まで書道していた、まあ、経験がですね、生かされてですね、まあこのように、バルジンの方々に書道を教える、まあその恵みに預かっています。まあこの書道教室からもですね、集会に導かれる方々が起こされていることを本当に感謝しています。この命という字をですね、3月に書きました。ちょうど3月のですね、あの東日本大震災があった直前だったでしょうかね、ちょうどこの書道がありましたので、日本の方々のですね、また、震災の後のですね、少し慰めをお祈りしながら、この命の字を書きました。一番右、一番下にいらっしゃるですね、右から3番目の、黒い服を着た若い日系人の方がです、ね、前添あゆみさんという方で、最近信仰の告白に導かれた姉妹です。今、受洗の準備をですね、ユリ姉妹としておりますけれども、本当に初歩として、まあ、この地域から洗礼者が起こされていくことを心から願って今、取り出しに乗っています。バルゼンボニータにはですね、日系一世と呼ばれる、まあ、日本から移民としてきた方々がたくさんまだ残されています。70代、80代、90代の方々もたくさんおられますけれども、まあ、そういう方々をですね、毎月訪問しながら、日本語による、まあ、伝道も必要とされている地域です。ぜひこの地域が本当に神様の祝福にですね、満たされて教会が誕生し、また残っていく教会として、この地域にですね、日系の教会が建てられていくようにお祈りください。昨年は4名の若い方々が洗礼に導かれました。私、今一番左に映っているですね、ヤツ・ルカ君というですね、彼も今私の日本学校の生徒の一人ではありますけれども、本当にこういう若い方々との関わりもですね、まあ、ポルトガル語での関わりですけれども、まあ、少しですね、横から、まあ、支援をしながらですね、このような形で、まあ、洗礼の恵みを共に味わえることも感謝しています。2012年の11月、ちょうど今から11年前の写真ですけれども、私たちが到着して最初のですね、礼拝の時に撮った写真ですね、まだ子供たちが本当に小さな、時でありました。一番下の子供はですね、5ヶ月の赤ちゃんでありましたけれども、今11年が経って、次の写真を見ると大きくなったことがわかります。本当にこのようにですね、4人とも子供たちが成長して、今いることを心から感謝しています。長男はですね、大学生になり、次男は高校2年生、三男は中学2年生、4番目の小は、小学校5年生でしょうかね。本当に4人の子供たち、本当に元気に成長して、ブラジルを喜び、今ともに宣教の働き生活を続けております。妻の陽子もですね、健康が支えられて、守られていることを心から感謝しています。最後に、3つ祈りの課題をお出しして終わりたいと思います。1つ目は、高齢化する日系一世の人々が救われるように。本当にですね、移民の方々、日本語での生活が続いていますけれども、一世の方々が本当に救われてですね、みんな天国にお送りして、そしてですね、まあ、そのご家族も救いに預かるようにぜひお祈りください。2番目はバルゼンボニータに教会が誕生するように。3つ目が私たち浜田ファミリーの健康とまた必要が満たされていくようにお祈りください。今与えられている御言葉は、青年は幻を見、老人は夢を見るというですね、あのペンテコスの日に語られた言葉であります。若い方々も含めてですね、本当にまた老人の方々、お年寄りの方々も含めて本当にみんながですね、この神様の聖霊に満たされ、また神様の幻、神様のビジョンをいただいてですね、この教会に連なり、教会がいよいよ神の家族を増し加えていくことができる、そのような教会として前進できるように、 続けてブラジル宣教の祝福をもお祈りいただければと思います。今日は本当に貴重な機会をいただきまして、このように説教の時また宣教報告をさせていただけたことを心から感謝してまた終わりたいと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。それでは聖書の御言葉とまた宣教報告に応答して賛美を捧げていきたいと思います。教会福音賛美歌471番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。それでは世界平和月間ですけれども、先週先々週に引き続いて、今日はブラジルのためにまた浜田健先生が分かち合ってくださった祈祷課題を持ってお祈りをしていきたいと思います。浜田先生が3つ祈祷課題を分かち合ってくださいましたけれども、州法の左側下にも祈祷課題がありますので、この6つの祈祷課題を持って祈りの時を持っていきたいと思います。まず浜田先生が分かち合ってくださった祈祷課題ですね、高齢化する日系一世の救いのためにです。私たちの教会には日系人の方がいらっしゃって、で第3礼拝配信ないのでお話しますが、第2礼拝で、トモさんとお話をして、トモ真由美さんがブラジルに帰って1ヶ月半ぐらいおられて帰ってこられたんですね。で年老いたご両親がいらっしゃいますけれども、まだクリスチャンではなくて心配だというふうにおっしゃってました。で第2礼拝に出席した浜田先生が日系一世の方々の写真をお見せになりながら話してくださったことが、もう本当にこう実感がまさに自分の家族のことだというふうにおっしゃっておりました。日本からブラジルに移住するという決断を下して、日本に対するこう故郷の思いですよねがあると思いますが、それ以上に天の御国の故郷に憧れる心を与えられるようにと祈っていきたいと思います。またバルゼンボニータでの開拓のためにも祈っていきましょう。バルゼンボニータに本当にもうすでに集まっている方々がまた集まって共に礼拝を捧げられる礼拝堂が、教会が立て上げられていくようにも祈っていきたいと思います。あと浜田先生ご夫妻と4人の子どもたちの働きとその生活のためにも祈っていきましょう。 11年前にはどれだけ不安なことだったかなと、もちろん希望もあったと思いますが、生まれたて5ヶ月の子供を連れて海外に引っ越しをするっていうのは大変なことですね。しかも4人のお子さんがいて、でも11年間神様が守ってくださって、たっとい、働きを導き、実りを実らせてくださっていることを感謝いたします。続けて浜田先生、ご家族の働きか、またその歩みの上に神様の祝福と満たしがあるように祈っていければなと思います。あと修法の左側下にある祈祷課題ですね、物価高騰、貧富の格差、犯罪の増加などにルーラ新政権がふさわしく対応できるように、今年の1月大統領が変わりましたけれども、神の御心にかなう為政者として国を導いていくことができるように祈っていければなというふうに思います。あの有名なキリストがこう両手を広げているキリスト像がありますけれども、本当そういう思いを持って為政者が立つといいなと思います。教会とクリスチャン一人一人が主にある幸いを社会に明かしし続けられるように、首都ブラジリアの日系家庭の隅々にも福音が浸透していくように、日系の方々がたくさんいらっしゃいますけれども、主イエス様を受け入れていく、そんな選挙の技が起こっていくように祈っていきたいと思います。ではいつもの通りですね、その場においてしばらく祈祷課題を持って祈っていきましょう。でその後私がお祈りさせていただきます。お祈りいたしましょう。お祈りいたします。今も一人でも多くの魂をあがない出し、主イエスの懐に抱こうと働いておられる宣教の父なる神様、あなたの御手の働きを覚えて感謝いたします。あなたは主イエスを送ってくださって、たくさんの人々をあなたへと導き、一人でも多くの方々に真理と道と命を教えるばかりか、永遠の命を与え続けてくださいました。そしてその働きのために多くの宣教の担い手を立ててくださり、今もその宣教の担い手を立ててくださっていることを感謝いたします。私たち一人一人があなたの証人として立てられていること、私たちのうちに聖霊がいてくださる理由が主イエスの証人として生きるためだということを、浜田先生のメッセージや宣教報告を通して今一度覚えさせられました。主よ、どうぞあなたの霊によって今一度私たちを燃やしてください。あなたの証人として立ち、あなたの証人として喜んで生きていくことができますように。ブラジルの宣教報告をしてくださり感謝いたします。特に日系ブラジル人一世の方々の救いを覚えます。あなたが与えてくださったその命をあなたに立ち返り、あなたによってその命の尊さを知っていくことができますように。どうかあなたの救いが彼ら一人一人に届きますようにお導きください。福音が入っていき、日本という故郷以上に、それよりもはるかに優れた天の故郷に憧れる心を、あなたが一人でも多くの方々にお与えくださいますように。またバルゼンボニータでの開拓伝道を感謝いたします。あなたがもうすでに多くの方々をお与えくださっておりますけれども、この開拓伝道をあなたが始めてくださいましたから、時にかなって教会を立て上げ、キリストの群れとして礼拝を捧げていく
場をお与えくださいますように、あなたが新たな教会を立て上げてくださいますようにお願いいたします。浜田先生ご家族を感謝いたします。11年間の歩みをあなたが守り、たくさんの実りをお与えくださったことを感謝いたします。どうぞ続けてあなたの御旨にかなうように浜田先生ご家族を用いてくださって、用いられていることを喜んで歩んでいくことができますようにお導きください。4人のお子さんを連れて11年前に行った時には不安もあったことでしょう。しかし振り返ってみたら、全てがあなたの恵みだったと告白しております。主よ、どうぞこれからも地の塩、世の光として浜田先生ご家族が歩んでいくことができますようにお導きください。今年の1月にはブラジルに新しい大統領が立ちました。両手をいっぱいに広げたイエスの像が建てられている国であります。どうか主イエスの心を持って民を導き、政治を担っていくことができますようにお導きください。神の愛がなる国としてあなたが祝福してくださいますように。またもうすでに教会があり、クリスチャン一人一人が建てられていますけれども、あなたを信じ歩むことの幸いを感じつつ、またその幸いを分かち合っていくことができますようにお導きください。その分かち合いの先にある恵みを皆で、また分かち合っていくことができますように、味わっていくことができますように祝福してください。首都ブラジリアの日系家庭の隅々にも福音が浸透していきますように、日本を離れて遠くブラジルに移住して、たくさんの苦難を通ってまいりました。その苦難が主イエスに出会うことによって意味をなすものとなりますようにお導きください。このたっといひとときを与えくださり感謝いたします。私たちの愛する宣教の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは2023年のテーマソングを主話をもって賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に世界で宣教になっている方たち一人一人と共に、浜田宣教師ご家族と共に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。